HM Presents Studio Smoky。
カルロスです。告知です。来る4月17日金曜日、札幌に来ます。この配信をお聞きの札幌の方、軽く飲みませんか？可能な方はスタジオスモーキーアットマーク gmail.com までお気軽にご連絡ください。それではよろしくお願いいたします。
スタジオスモーキー MC のマリコです。
はい、カルロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お帰りなさい。長旅で、
片道ですね。
大変だね。
24時間以上かかって、はい、行ってまいりました。まあ、帰りはちょっと、ハプニングもあって、
そうですね、
まあ、48時間ぐらいかかって
本当大変だよね。いやでも行っただけの価値あったでしょ、ペル
ー。いやー、よかったっすよ。
はい、なかなかね、行けないですね。二十何年ぶりのね。
うんうんうん、
はい、
いや、地球の裏側ですから
ね。まあね、真裏ですよね。
真裏です。は
い、まあ、あんまりね、その我々ペルーっていうとあんまり馴染みがないので、うんうんうん、まあ、今回ちょっといろいろマルコさんにね、うん、ペルーの何たるかというのをね、うん、ちょっと教えていただいたという感じなんですけどね。
でもし、まあ、今回これ聞いてて、もし興味を持ったとか、もしあればですね、またちょっと個別にですね、集まることができるかなと思って
る。ペルーに関して教えてやるぜみたいな。
いや、もちろんですよ。五反田で、
五反田のペルー料理屋、はい、あれ美味しかったね。
美味しかったですよ。五反田でも、あの川崎でも、
はい、あのどこでも、あのマルコさんが選ぶ店にね、外れないですからね。
どうですか？
ありがとうございます。もうこれはもう僕は反抗しますよ。鉄板事実の反抗しますよ。はい、まあ、ちょっと聞いていきましょうかね。まあ、
ちょっと
聞
いていただいて、
はい、
でもしあのペルーに興味を持った方は、
はい、
ぜひあのお連絡を頂戴いただきます。
はい、よろしくお願いします。
スタジオスモーキーアットマーク gmail.com です。
はい、お願いします。
はい、カルロさん。
はい、マルコさん。
お疲れ様です。
いやー、えらい長旅だったみたいですね、あの街。
いやー、あの街、この街。母を訪ねて3000人、
ほんと3000人でしょ、あれ3000人じゃ足りないか。1位って何キロ？ 3 キロだった
よ。3キロ。いや、あの町行くのに大変だったんですよ。
はい、ですよね。
あの町ってどの町ですか？
ペルーでしょ。
ペルーですね。
はい、まあちょっとね、年末、うん、2014年のね、あの、はい、最後の配信ということで、はい、マルコさんペルーに疲れた時に、うん、ちょっと LINE つないで音声撮ってお話ししたんですけど、うん、まああれ着いたら真夏ですよね。
そうですね、
はい、
すごい日でしたね。
でその後のちょっとね、今日レポートをしていただこうかなと思って、う
ん、で、まあ、ペルーなんですけども、一応成田からは、うん、アトランタ経由で行ってきました。
はい、
まあ、成田アトランタ、
はい、
アトランタから、リマっていうわけ
ですね。またビジネスでしょ、どうせ。
まあまあまあ
だってなんかプライベートはビジネスで乗りたくないと思いましたもんね。
でまあ、そうですね、やっぱビジネスで行くと何がいいかっていうと、
はい、
着いてすぐその日からですね、はい、ちょっとこう活動ができるか
な。おっしゃる通り、熟睡できるからね。
熟睡できる
から、はい、腰も痛くないよね。
そうです
で、その、まあ、ペルーは20何年ぶりっていう世界ですね。
そうですね、20、
まあ、年ぶりってことね。はい、で、まあ、久しぶりにお友達とかも会われて、
遠かったな。やっぱアトランタまでが13、4時間かかって、はいはいはい、そっからトランジットで待って、はい、6時間、7時間弱。
たまんないですね。俺だったら気狂いそうになっちゃう。
ほんと遠かった、
ね。何やってました、基地を。
基地を、ね、まあ、そうそう、ボルドーワイン飲んでました
まあ、ワインミニあるからね。
そうそうそう、ラウンジでワイン飲んで、そう、その時はラウンジでボルドーとチリワイン両方飲んで、で機内でも飲んで、飲みすぎたかなと思って、でもやることもないし、まあね、映画見てね、飲んで、
映画もなんかほらつまんない映画多いしね。
確かに、ね、で、まあ、リマ25年ぶりで発展してたんですよね。
お
びっくりしました。
まあ、これちょっとどんな感じですか？
話したかもしれませんけども、
はい、
結構アメリカナイズされて、
うん、
で行って、
うん、でもなんか今の街っつうとやっぱりもともとスペインの植民地だったわけでしょ、うんうん、だからアメリカナイズというよりもどうですか、そのヨーロッパナイズというかヨーロッパっぽい街並みっていうふうに想像するんですけど。
そうです、もともとの街並みはもちろんそういった、石畳もあって、うん、教会も、まあ、いわゆるカテドラルがあって、
うんうんうん、
その、広場があっ 広場があって、その中心、うん、その周りにカテドラルがあってっていわゆる、うんうん、想像するようなスペインの街ですよね、はいはい、まあ、それは変わらないんですけども、そこに、うん、アメリカ資本の、スーパーであったりとか、うん、あとブランドであったりっていうのが入ってきてるっていう。
なるほどね。
そっか。で、まあ結構リマっていうと皆さんも本当のあのアンデス山脈のど真ん中にあるんじゃないかっていう、
うん、なんかそういうイメージですよ。はいはいはい。
まあそうではなくて普通にあの海岸線沿いの、あ、
そうなんだ、
まあ、町でして、
そっか、写真見せてもらったら思いっきり海岸線沿いでしたね。
そうなんですよ。で、まあ、実際にあの気候も温暖で、
あ、そうですか、
まあ、向こう南半球なんで実際行ったら夏ですけども、あ、まあ、温暖で、うん、で本当に、うん、まあ、昔と違ってかなり安全になっていて、あ、
治安いいですか。
うん、まあ、いいとは言えないんでしょうけど、まあ、昔よりは悪くはない。
あ、そうですか。うん、車はどこの車走ってますか。
車はね、日本車も多いんですけど、うん、最近は、うん、韓国
ヒュンダイ、
キア
です、ね、キアが多いか。
でちょうどあれですよ、僕が住んでいた20年前とか、いわゆる街中の看板はトヨタ、うん、日産、
ホンダ、
ホンダはなかったですね。
ソニ
ー、電気製品でいうとソニー、
あ
と松下、それがですね、キアとサムスンに変わっていたっていう、
まあ、韓国勢に駆逐されてしまいました
が、駆逐されていた、
まあ、そういう時代ですな、うん、ただまあ中の部品は日本製ですけどねまあいいんですけど、
昔逆だったんですけど、ね、うん、
まあいいんですけど。そっか。でそのペルーなんですけど、うん、まあお友達と親しみに会われて、そのお友達は日系人ですよね。
まあ日本人です
ね。あ、日本人ですか、はい、その方はずっとペルーにいるわけですか。
もうずっとペルーにいて、
うん、じゃあその、この何十年かのペルーの行き、その推移というか、うん、それ見てるわけですよね。
見てます。
何が一番変わったって言ってます。
やっぱりね、便利になったもので、これ笑っちゃうんですけど、まあ、僕もう、まあ、どこでもねそうかもしれないけど、うんうん、その昔のペルーって例えばそのスニーカーが欲しいと、スニーカー、
はいはい、
サッカーするんで、うん、なんかこうスニーカーが欲しいと、うん、スニーカーって1個しかなかった、それしかなかった、
うん、
もうそれ買え、
お
でも
選択肢がなかった、
選択肢がなかった、うん、まあ、今は別に欲しいものはどれでもチョイスがあって買えるっていう話なんで、うんうんうん、まあでも二十何年前の話だから、それと今と比べるのってね、まあ、あんまり。
どうなんですか、ペルー資本の大きな企業ってどこ、何があるんですか。
ペルー資本の大きな企業、ペルーはもともとその、なんだろう、まあ、石油も出るんですけども、うん、あとは鉱山であったりとか、あと漁業ですね、うん、あの漁粉とかであったりっていう、
うん、
ただペルーでじゃあ有名な会社って
ない
どこなんだろうって今考えちゃいました。
ないですか。あんまイメージないですよね、うん、なんとか財閥も別に構わないですけど、
あんま聞かないですよね、世界的に有名なってあるとかもしれない
ですけど、でも工業化が遅れてるっていうわけでもないでしょ。
うん、そんなことはないですね、うん、あ、まあ一時期ねやっぱ国営化しちゃったりとかしてたから、ただまあ、
うん、
どうなんだろう。あとは、まあ、日系人の活躍っていうのもね結構ありまして、地元の電気屋さんとかでもほとんど、まあ、日系人がやっている有名チェーンを使ったりとかしてますね。
なるほど。
で、あとはそうですね、相変わらず、まあ、トヨタでやる、うん、まあ、日本の会社の、なんか、
うんうん、
まあ、もちろんあるんでしょうけども、その世界的に有名だっていうとどれかなっていう、うんうん、
なるほどね。ペルーの人は何やって遊んでるんですか。
サッカーですよ。
やっぱりサッカー、はい、それしかないよね。
サッカーしかない、うん、か。
大人は、
大人もサッカー、
それもサッカー、
パチンコとかないですから。
夜遊びはしない、うん、
あんまね、そういう、まあ、カジノぐらいかな。
あ、カジノあるんですか。え、合法カジノ。
合法カジノ。
へ、大人の娯楽って何なんですか。
大人、一 たさ酒飲んで歌ってみたいな感じなんですかね。本当ね、あんまそういうのないですね。
いや、住んでみてあんまり楽しい街じゃないってこと？
ただのんびりしてるんですよ、だから。
例えば。
で、あとだから考古学が好きとかね、遺跡が好きとか、そういう人。
まあ場所的にそうだろう。例えば朝何時から働くんですか、出るんです
か。普通に。
9時？
あ、まあ結構8時9時から働いてる。
終わるの？
終わるのはまあ多分
5時6時。
5時6時。
でシスタって取るの？
もう取らないみたいです。聞いたら笑われた。
そうなんだ。いつもらったんだろう。
もう結構ないみたいです。もうないって。まあ、いたら笑われた。
そうか、うん。それは効率悪いもんね。
いや本当にだから別にまあこういった話するとあんま面白くないかもしれないですけど、あんま変わんないです。
まあ変わんない。そっか。人種はペルーっていうと僕インディオンのイメージがすごく強いんですけど、どんな感じでした？
人種に関して言うと、まあ、スペイン系の白人とあとまあインディオのミックス、あと東洋系ですよね。うまくそのミックスされているっていうところですかね。
なるほどね。
黒人はあんまりいないです
ね。いないですか。
ただそのブラジルと違って、ブラジルって本当にミックスされていて、
はい、
どうしてこの人こうなっちゃったのみたいなの
って
。ただペルーの場合は、あ、この人はじゃあ白人なのね、この人はトルジーなのね、この人はもうミックスなの、ね、メスティスなのねっていうのは大体わかるっていう、大体こうルーツがわかる。
ペルーって階級社会ですか？
ですね、今でもそうと思います。
今でもそうか。そのランクがはっきりしてる。
はっきりしてる。
それなんか具体的に表せるような名前とか事例とかあります？
やっぱりそのまだまだやっぱ上流階級っていうのがあって、貧富の差が激しいっていうことは間違いないですね。で、山の方に行けば、いわゆるインディオで、この人たちもどうやって生活してるのっていう人たちから上の方に行けば、もう自家用
ジェットスラム街
ありますね。
ってことはやっぱり地元民のインディアの方が貧しいと。
もちろん、
ただ人口比で言ったらどうなんですか？人口比で言ったら
でもリマはね結構大きいんですよね、人口でも。あれ、まあ、ちょっと調べてない
んですけど。いや、じゃなくてその人口比、要するにそのインディアって人口の比率で言ったら多いのが少ない。
あ、圧倒的に多いと思いますよ。
多いの、
はい。
あ、
なんだろう。でも昔はそのインディオがやっぱ街中出ていて、でいわゆるなんだろう、ストリートベンダーですか。いろいろこう道端に、ね、広げて物売りをしてたんですけど、その一切なくなった。
それは禁止された。
禁止されたみたいです。
そう。インディオの人は 何やって食ってるんですかね。
地方で農業やってるんじゃないですかね。
農業
で、あとおそらく、まあ、そういう場所に行かなかったけど、まあ、ちょっと離れるとやっぱそういう集落があって、まあ、そういうのがあるはずだと思うんですけど、ただ街中にいる分には全然一切違う感じ。
ああ、そうなんだ。そっかそっか。なるほどね。
で、あと、まあ、電車ができたっていうのは偉いニュースで。
路面電車。
そう。
でも路面電車があるってことは地下鉄がないってことでしょ。
地下鉄ない。
で、バスもないでしょ。
バスはあります
よね。あるんだ。
バスはあります。
でもじゃあ市民の足はバスか、
バスか、路面電車か、あとタクシー。
タクシーか。
まあタクシーは全部交渉ですね。メーターないから。
あ、メーターないの。
交渉、全
部。すごいな、それ。メーターないっつうの。
だからタクシーを乗ろうと思ったら最低限あの数は数えないと。
スペイン語で、ね、
ダメですよ。
はい、ウノドス取れちゃダメなんだね。
ダメダメダメダメダメダメダメダメ。
なるほど。
で、高い安いぐらい
も。そっかそっか。まあ、相場が分かってるの高いやつも言えないよね。
だから相場を教えてもらって、だいたいつって。
なるほど。そっか。相対的にどうでした？記憶にあるペルーと、この間見たペルーの帰りというか違いというか、もちろん時間が経ってるので、違ってて当たり前なんだけど。
まあ、基本は一緒なんだけれども、やっぱり発展していて、まあ、良くなったっていうかね。良くなったって言ったら上から見せるんですけど、 自分的には住んでもいいかなと思った。
住みやすい、
住みやすそうな気がした。うん、まあ、昔と比較してね。
なるほどね。そっか、意外といいかもね。
なんでやっぱのんびりしてるし、うん、ただやっぱいい加減だから、それがダメージがあるかもしれないです
ね。まあいい加減っつったら日本人以外みんないい加減っちゃいい加減だからね。いい加減のランクのなんか差の違いだけであって、日本人の真面目さを一緒に求めるのは無理かなと思ってますけど、ね、
本当だからその、まあ、リバは公共の交通機関があんまり発展しないので、うん、そういうのがやっぱり一個一個やっぱスーツで感じるかもしれないです
よ。なるほどね、
うん、基本はやっぱ車運転できないと生活できないし、そう車の運転はみんな荒いから、うん、結構辛いかもしれないですね。まあ、あとは砂漠の街なので、うん、
砂漠、うん、
砂漠のオアシスですね、リマは。
そうなんですか、うん、あ、全然知らなかった。
ちょっと走るけど、砂漠です
。砂漠なの。
そう、
アルゼンチン全体が砂漠、あ、ペルー自体が砂漠ってこと。
まあ、基本的にそうです。だから砂漠かアンデスかあとアマゾンか。
あ、そうなんだ。あ、砂漠って知らなかった。砂漠、南米は何、砂漠化が進んでるってこと。
てか、もともと砂漠。
もともと砂漠なの。ああ、ほんと。
だってナスカとか砂漠の上に線が引っ張ってるだけです。
ああ、そっか、言われてみたらそうだな。でもなんか、南米っつったらなんか、僕のイメージだと肥沃な大地っていうようなイメージしかないな。
あ、まあ、ブラジルの方がそういうイメージですね。うん、だからこっち側のあれですよ、だから、ペルー、チリとか、砂漠ですよね。
うんうん、あ、そうなんですか。へえ、でも、海岸線じゃないですか。
海岸線です。
それでも砂漠なの。
砂漠。
へえ、だから、砂漠って言ったら、僕、内陸しかできないようなイメージがある。
でも、ロサンゼルスなんかもう、砂漠じゃないですか。
うん、あ、そうなの。いや、行ったことないか分かんないです。
だって、全部、まあ、ロサン、LA 自体は、あれだけど、カリフォルニアって結構なんかこう、うん、上から見るとあれですよね、
砂漠、
砂漠ですよ。
ああ、そういうもんですか。全然わかんない。
なんかだから、LA のビーチとかってそんなに綺麗じゃないですよね。
ああ、そうですか。
結構海も黒いし、それと同じですよ。同じのがこう繋がってる
から、ね、なるほどね。そういうもんなの、うん、じゃあ、あれですね、必然的に人が住める場所も決まってくるよね。
うん、じゃあその水が出る、そのオアシスに
東大
で
ね。
でナスカとかはだからその砂漠のように線が引っ張ったりで、で雨が降らないから残ってるだけだ。あ、
降らないんだ。
降らない、ちょっとだけ降るけど。
そっか、
ちょっとね、ペルーはね、まだまだね、
まだ開拓しなきゃいけません。
開拓しなきゃ
いけない。でも開拓しなきゃいけないって言いながらもやっぱり往復でそんだけ時間かかるとなかなか行かれないですよ。
まあ、今回ね、結構強行で2泊3日で行きたいなって。
2泊3日じゃない、2泊5日じゃない。
5日、そうか
帰りがひどかったらしいね。
帰りひどかった。いや、コネクションフライト乗れなくてアトランタに1泊しちゃったんですよ ね。
そっから
でデトロイト行って帰ってきた。
だってアトランタからデトロイトってどれくらいかかるんですか。
アトランタ、デトロイト1時間半ぐらい。
ああ、そう、うん、で、またそういうトランジットでしょ。
で、デト成田が結構遠かった。
14時間。
14時間、これは大変だ。
大変ですよね。いかにビジネスとってもね。
いや、これはね、絶対帰りたいって言ったらね、うん、ちょっとへこみ
で。え、嘘。
ちょっと
それきついでしょ。
きつかった、超きつかった。
14時間へこはきついね。
きつかった、
うん、あ、そう、災難だったね。
そうですよ。だから、ほんと災難だった
ね。しょうがないね。まあ、それでもね、行きたかったんだからね、しょうがないよね。そっか、また行きますか、ペル。
また行きますね、ちょっと。まあでもその前にね、行かなきゃいけないところたくさんあるんで。
いっぱいありますよ、今年行かなきゃいけないの。はい。
ちょっと、まあ、ペルに関しては、いろいろ皆さんに話をしたいこともあるので、うん、個別のセッションもね、
そうね、
設けたいかなと思います
。個別セッション設けますか。でもペルに興味ある人どんだけいるかな。それはそれで不安なんだけど、あの、五反田のペルー料理屋に、じゃあ、
ちょっとぜひ、
ちょっと集って
、
あの、マルコさん囲む会で、はい、あの、ペルーについて聞けみたいな。
もう何でも話します。
話しますみたいな。 いいですね。ペルオフ会。
あの写真を
見せる。なんかあれだね、マルコさんのなんかその会ってなんか女の人ばっかり来そうだね。
そうですか。
あなたね、ちょっとね、女性ファン気にしすぎなんだよ、みた
いな。してないですよ、全然。
まあまあまあ、マルコさん、じゃあペルー編ということで、はい。どうもありがとうございました。
スタジオスモーキーでは皆様からのご意見、ご感想、または出演希望者を募集しております。スタジオスモーキーアットマーク gmail.com まで連絡をください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。